はい、毎日です。ネットラジオベースボールトーク2月16日金曜日朝9時の配信です。球団トークに戻りまして、今日は、まあ、バランス的にはね、パリーグなんですけども、またセリーグでいきます。阪神ですね。はい。最後ちゃうんかいと。阪神ファイのこの微妙なタイミングで阪神持ってくるのがいいとこなんですけども、まあ喋ることが多分最後に持ってってもそんな変わらなさそうなんで、他球団はね、もうちょっと、オープン戦じゃないや、まあ、練習試合の情報とかもちらほら頭に入れながら喋れた方がいいかなってことで、はい、もう阪神ここで入れちゃうんですけども、やっちゃうんですけども、正直ね、今ね、阪神を興味がないわけじゃないんだけども、なんて言うんかな、モチベーションがないというか、見るね。その、何やろ。強いからさ。弱い阪神が好きってわけでもないんだけども、なんか、こう、なんすかね。なんかもう、ある程度、こうなるんやろうなーっていうのが、こう、見えてるし、なあ。なんちゅうんかな。いや、もちろんね、この選手もっとこれぐらいやってほしいよみたいなのは、まあ割とあるんですけども。なんか、普通、去年、去年もまあ後半大型練習が相次いだってのはあるんですが、あっさり優勝決まったし、今年もまあ、普通にやれば、そこそこ、普通に早めに優勝するんちゃうかなと思っちゃうっていうか、なんやろな、全然好きやし、見に行くんですよ。でもし、全然情報もちょくちょく見てはいるんですけども、なんやろな難しいな。そう、でもまあ、ピッチャー見てもですよ、もう、まあ、村上は多分、そこそこやると思う、今年も。まあ、防御率2点台前半ぐらいで収めてくると思う、故障がなければね。で、大竹は、ちょっと、さすがに去年はできすぎなんじゃないかなと僕思ってるんで、まあ、ちょっと成績落とす気はしてるんですよ。まあ、防御率3点台ぐらいで、まあ、2桁勝利行くか行かないかぐらい。いかんかな、わからへん。それは、なんとも言えん。で、伊藤将司は、まあ、普通に2桁やってくると思うんです。2桁で、規定投球回に乗っけて、防御率、まあ、2点台、2.5 ぐらい。もう伊藤将司が計算できすぎる。ほんま。いや、これがちょっと崩れたら、うんってなるんですけども。で、あと、才木はもう僕はもう今年タイトル取ると思ってるんで、で、規定も乗っけてくると思うし。ってなるとですよ。あと、2枠か。2枠がもう、門別がもう、ほぼほぼ入りますみたいな感じじゃないですか。そしたら、青柳と西が、そこが争いになってくるんですよね。西勇気の方ね。ほんまこれビーズリーとかもおったんですけども、ビーズリーちょっと肩が怪しいらしい。これがね、若干不安なんですよね。先発も中継ぎもできるピッチャー一人おらんくなるってちょっと不安。で、西純也とかちょっとまたその後ろって形になってくるんでね、なかなかきついんすよね。あんまりにもそう、先週が先発に関しては層が厚い気がする。いや、これに加えてまだドラフトで取ったピッチャーとかもいるわけじゃないですか。下村とかね。もっと言えば、本当こと言うと桐敷とかも絶対先発つくった方がええんすよ。だけどもう枠がないっていう。しゃあないよな。キリスキはもうリリーフで消耗したくないんですけどね。先発で全然できるんだけど、もう枠がないっていう。 とい、なんだろう今みんな、良すぎるというか期待値が高すぎて逆にしんどいんすよねなんだろう、こっから誰かポンと一人もうなんかさ、先発ローテがこう何なかなかちゃんと決まってなくてほんまに回すのしんどいわ、でもこん中になんか何人かこれ彼と彼がポンって出てきてくれたら嬉しいなみたいな状況の方が、なんだろう、応援しがいあるっていうか、そのなんドキドキ感多分好きなんでしょうね。今はもう強すぎてなあ、もうコンピューター使われへんな使いたいけどなみたいな、そんなんやからな、だからそれがまあ上昇軍団目指すっていう意味ではいいんですけども、ハイレベルすぎてしんどいというかね。まあこんなん言うのは幸せな話なんですけどね。でリリーフはね、でも分かんないんですよね。やっぱり去年の金属疲労は絶対あるはずなんで、とはいえ、まあ、去年も結局年間通して勝ちパターンですって言ったのは岩崎ぐらいじゃない多分。あとみんな、まあ、入れ替わりながらだったんで。ただまあ今年もね、どうなんやろ、まあケラーと馬場が抜けたわけですから、まあ、新戦力も入ってきたけども、どうですか、まあゲラーはともかく、まああれか、シーブとかがおるか、ドラフト組がおるんやなって考えたら、まあその2人の穴ぐらいは埋めてくれるかな。まあさすがに去年ほどの出来を期待しちゃいかんのでしょうけども、でもまあ、まあそれね、やってくれんじゃないかなっていう。やらしいっすよね。まあキャッチャーはまあ、また上の子復活する、2018、19ぐらいまで復活するって正直もう考えづらい状況になってきたかなと思うんで、まあ去年と同じぐらいのもんやと思っときますよ。で、ファースト大山は、これまあ大山に限らずですけども、もうちょっとホームラン欲しいっすよねやっぱね。大山も佐藤もあと5本はやっぱ上積みしてほしいなと思っちゃう。やっぱ花が欲しいんですよね。そう、去年の阪神強かったけどやっぱ打線さ、なんだろう、まあレベル高いバッターいっぱいいるんだけども、数字的にこう突き抜けましたみたいな人っていなかったじゃないですか。それやっぱ欲しいな。見る上での楽しみとして欲しいっすね。誰か30本打つとか。で、3割も去年おったっけ、中野も近本も乗ってないでしょ。そこはまあ、誰かやってほしいね。まあ、低めの目標で、誰か1人が3割、誰か1人が25本。よく言えば、まあ、3割2分3分あたりの、まあ、首位打者取るバッターと、30本以上打つバッターっていうのがいると嬉しいかな。まあでもポジションも方法決まってて、ファースト大山でしょ、サードどうせテルがやるじゃないですか。で、セカンド中野。まあショートが一、どうなんすかね。でも結局木浪がやっぱり安定感があると守備で。ってなるとまあ木浪が使われていくんでしょう。まあちょっと打撃は多分去年ほどできないと思いますよ。まあ、去年は最初2割6分台ぐらいまで確か下がってたんかな。優勝決まってからちょっと押してたからね。でもまあ、まあ2割5分打ってくれたら OK かな。まあ、他の選手でカバーすればいいと思う。でもまあ、下位打線2人しんどいってなるとちょっときついんよな。名の坂本もそんなに打撃の方が期待できないんで。去年の前とね。そこでまた木浪もちょっと落ちますってなったら厳しくなってくるよな。やっぱ木浪が打ってもらわない結局今年も厳しいって話になるかもな。小畑はな、守備がな、なんだろう。いいよ、素質あるんよ。で、これ使っていいかな、うまくならんとこかもしれんけれども、それもやっぱり起用されるたびになんか、もったいないミスが多い気がするんよな。 これ難しい。出場機会はいっぱい与えて、ね、うまくさせてやりたいけども、とはいえ、まあ、今チームの置かれてるフェーズ、連覇を狙うっていうチームであるってことを考えると、ちょっとそこは、難しいかな。いや、まあ、そういう時期やからこそとも言えるんだけども、ショートやからなっていうね。ね、外野でも、まあ、近本決まりじゃないですか。両翼でしょ。まあ、今森下がそんなに良くないらしいけども、去年の森下ぐらいの成績やったら、な、誰か沈めれるんじゃないと思っちゃうところがあって。まあ、よかったよ、確かに、あの、チャンスでも打ってたし、まあ、そのチャンスで打つっていうところは、なかなか他のバッターに真似できへんってことかもしれんけども。ただ、まあ、成績に見たら、まあ、2割5分以下の打率で10本とかでしょ。埋めれるっしょって思っちゃうんですよね。まあ、野口とかもいいし、前川もおるし、井上康太もおるし、小野寺段もおるし、ね、って考えたら、まあ、だからその辺のバッターがこうポーンとレギュラー掴み取ってくれたらもっと面白くなってくるんですけど、まあ、これ森下も含めてですけどもね、まあ、残り30秒ぐらいに、ね、軽くまとめると、まあ多分今年も結構強いと思うんだけども、やっぱ突き抜けた成績残す野手が一人欲しい、それはもう見る側の楽しみとして欲しいです。はい、やっぱり昔と環境が違うといえば、僕はまあ赤星60盗塁、金本40本、今岡147打点を見て育ってる世代なのでちょっとやっぱり去年のだと数字的に寂しさがあるんでね、まあ、そこまでいけとは言いませんけども、おっと言わせる野手が出てきてほしいなと思います。